こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。家をセルフでビルドしたいは、旅や自然の中の暮らしを題材に活動してきたフリーカメラマン坂口勝が、大工経験のない状態から自宅を建てるまでを記録した建築ノンフィクションであり、実用的なセルフビルド入門でもある。著者はログハウスの本をきっかけに自作住宅への関心を深め、家族との生活を見据えながら土地を探し、埼玉県長田町に土地を取得する。しかし、土地を手にしたことは出発点に過ぎず、設計工具と資材の選定、木材加工、電気水道への対応、工期管理という未経験者には重い課題が次々に現れる。本書はそれらを万能な成功法則として整理するのではなく、約6年に及ぶ試行錯誤の実録として描く。家を建てる技術だけでなく、家族、友人、地域との関係、予算と時間の制約、完成まで続ける判断の積み重ねを扱う点に特色がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、家を買うから家を作るへ、土地探しから始まる選択の再定義。本書で重要なのは、セルフビルドが建築作業だけを指す言葉ではないことだ。著者の挑戦はまず暮らす場所を選ぶところから始まる。東京近郊を含めて土地を探し、最終的に埼玉県長瀞町の土地を得るまでの過程は、住宅を商品として比較購入する行為とは異なる。土地の広さや価格だけでなく、そこで家族がどのように暮らせるか、資材を運べるか、地域とどう関われるかといった条件が、那智の建築の難易度と生活の質を左右するからである。土地を購入した後に、大工経験がほぼない自分に何ができるのかという現実に直面する展開も、この選択の重さを示している。セルフビルドは安く家を得る方法として単純化できず、居住地、働き方、生活時間を組み替える計画である。本書は建物の設計以前に、住まい手が自らの暮らしの条件を引き受ける必要があることを具体的に伝える。移住や田舎暮らしを考える読者にとっても、憧れだけで土地を判断せず、建築と生活を一続きの問題として考える視点を与える。次に、未経験者が技術を学ぶ方法、本、専門情報、動画を往復する実践地、坂口は大工経験ゼロから出発しており、本書の説得力はその不利な条件を隠さない点にある。建築全体の見取り図を得るために、セルフビルドの書籍を参照し、細部の技術については、大工向けの情報やインターネット上のサイト、動画などを用いて学んだとされる。この学び方は、独学を見てすぐ再現できる技能と誤解しないための示唆を含む。まず工程の順序と構造を把握し、次に必要な作業の方法を調べ、実際に手を動かして不足を知るという往復が必要になる。特に家作りでは、木材の加工精度や道具の扱いの小さな誤差が後工程に影響しうる。そのため、情報量の多さは安心の保証ではなく、どの段階で何を確認すべきかを判断する力が問われる。本書は初心者でも学習資源にアクセスしやすい時代背景を示す一方、検索や動画だけで困難が消えるとは述べない。知識の取得、作業への適用、失敗からの修正を長期間続けることが、未経験を実務能力へ変える条件として浮かび上がる。さらに、工具、資材、工程の現実、セルフビルドを支える調達と段取り、住宅のセルフビルドでは、壁を建てる場面だけが仕事なのではない。本書は工具や資材の購入、材木店での木材調達と加工設計、設備への対応といった周辺作業にも目を向ける。これは建築の成否が手先の器用さだけで決まらないことを示す。必要な工具をどう揃えるか、どの材料を選ぶか、加工や施工の順序をどう組むかは、費用、品質、作業時間を相互に左右する判断である。セルフビルドには、施工者であると同時に、発注者、購買担当、工程管理者として振る舞う側面がある。著者は、ハウスメーカーの住宅に比べ、素材を自分で選べることをセルフビルドの利点の一つとして語る。ただし、それは自由の享受だけでなく、選択の責任も自分で負うことを意味する。材料の良し悪しを決め、予算との折り合いをつけ、必要な時点までに準備しなければ作業は進まない。本書を実用書として読む際には、道具の紹介を単独の買い物情報として受け取るよりも、調達と段取りが建築そのものを支えるという構造を理解することが重要である。そして、6年という工期が示す時間、家族、協力者を管理する難しさ、副題にある6年は、この本を短期間の DIY 成功談と区別する最も重要な条件である。著者は家族、とりわけ子供の成長という時間的な制約を抱えながら建築を進める。家を完成させる目標は明確でも、仕事や日常生活を続けながら作業時間を確保する以上、計画は常に現実の事情に影響される。また友人や家族の手助け、地元住民との交流も家庭の一部として描かれる。これは協力者がいれば負担がなくなるという意味ではない。誰かの時間や善意に支えられる場面では、 作業内容を共有し、安全性や段取りを考え、関係を維持する配慮が必要になる。長期工事では、当初の熱意よりも限られた時間で再開可能な状態を保つこと、課題が出ても計画を立て直すことが重要になる。本書は完成の達成感を扱いながらも、長期化に伴う疲労や焦りを覆い隠さない。セルフビルドを検討する人に対し、予算や技術と同じ重さで生活との両立、支援を受ける体制、工期が伸びる可能性を見積もる必要を示す記録である。自由な素材選びと重い自己責任、セルフビルドを安易に理想化しない視点。本書はセルフビルドの楽しさを伝える一方で、それを既成住宅より常に優れた選択としては扱わない。著者は自分で建てることで素材を選べる余地があり、建築そのものに喜びがあると述べる。住まいを自分の価値観に合わせて形にできること、完成までの工程を自分の経験として蓄積できることは確かに大きな魅力である。しかし、その自由は設計や施工費用、時間に関する判断を自分で引き受けることと表裏一体だ。ハウスメーカーによる住宅には施工の精度や仕上げ、工程の安定性という利点がある。本書の価値はこうした比較対象を消さずに、セルフビルドの選択を現実的に捉えさせる点にある。ローン返済との関係を含め、費用の問題も単純な節約の物語には還元されない。長い時間と労力を建築へ投入することを納得できるかが問われるからだ。したがって本書は、家を自作する夢を後押しするだけでなく、何を得たいのか、どの負担なら負えるのかを読者自身に検討させる。理想と制約を同時に扱う姿勢が入門者にとって有益である。結論として、本書はセルフビルドに憧れを持つ未経験者、 DIY の範囲を小屋作りや家具作りから住まいへ広げたい人、地方移住や田舎暮らしと住宅計画を結びつけて考えたい人に適している。実際に自作住宅を予定していない読者にも、家がどのような判断と労働の積み重ねで成り立つかを知る読み物として価値がある。得られる実践的な利益は、特定の工法をそのまま模倣することより、土地資材工具、工程設備、協力者、生活時間を一体として計画する視点である。加えて、未経験から技術を学ぶ際に、書籍や専門情報、動画を参照しつつ実作業で検証していく姿勢も学べる。同種の DIY 本や住宅ハウツー本と比べた際の特色は、完成した家を美しく見せることよりも、経験のない著者が長期の現実にどう向き合ったかを中心に据える点にある。設計施工の手順だけを抽象化した教本ではなく、家族の事情、資金や時間の制約、地域との接点を含む建築記として読める。そのため、本書はセルフビルドを手軽な節約策としてではなく、生活全体を伴う選択として理解したい読者に、具体性と慎重さの両方を提供する。ご支援いただける場合は、坂口勝ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。